聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙1章15節から23節、新約聖書385ページです。こういうわけで、私も主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の滞納の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。聖書の言葉は以上であります。またこのエペソ人への手紙を共に学んでいきたいと思いますが、今日お読みした箇所ですね、実は今年度一度取り上げているところでありまして、7月31日の祈りの日でですね、祈りの学びの中でこのパウロの祈りを注目して、この箇所から祈りということを学びました。一度取り上げている箇所ですので、すでに学んだところですね、特に前半の部分は簡単に振り返って、今回はですね、この最後のところ、後半、特に22節23節に注目してこの箇所を学んでいきたいと思います。エペソ人への手紙は神への賛美というのが非常に特徴的でありました。一章の最初からですね、神様を賛美する言葉が連ねられております。パウロはまず神様に対する賛美を捧げ、でその上 ですね、15節から感謝を捧げている。またこの読者であるエペソのクリスチャンたちのためにも祈りを捧げている。この箇所でパウロが特に祈り求めていること、祈っていることは、神を知るための知恵と啓示の御霊が読者たちに、人々に与えられるということです。17節からのところですね、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、こういうふうにありますけれども、読者たちが本当に神様を深く知るように、そして神を知るための知恵と啓示の御霊を、御霊が与えられるようにと祈っている。その上で次の3つのことを知ることができるようにとも願っています。それがですね、18節からですけれども、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、そして最後に、神の滞納の力の働きによって信じる、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるか、それを知ることができるように、神様を知るための知恵と啓示の御霊が与えられて、神様の召しが、またそれによる望みがどれほど素晴らしいものか、 また生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きが信じる者たちにどれほど働いているのか、またそれがどれほど偉大であるか、それを知ることができるようにと祈っている。神の偉大な力がなんと私たちのうちに生きて働いている、これを知ることができるというのはどれほど素晴らしいことでしょうか。でこれをですね、本当に少しでも私たちが知ることができれば、私たちはより神様に期待をし、大胆に祈ることができるのではないでしょうか。信じられないほどの大きな力、すべてのものを作り、すべてを支配しておられる真の神様の力が、なんとこの小さな私自身のうちに働いてくださっている。それをちょっとでも何か知っていい、分かることができれば、より私たちは神様に期待し祈るようになるはずですね。でこのパウロはですね、神の大能の力はなんと私たちのうちにも働いているわけですけれども、何よりもキリストの復活と昇天のうちに働いていると語っています。それが20節からのところですね、21節ですけれども、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせて、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。十字架で死なれ、しかしよみがえられたイエス・キリストのうちに、まさに神の大能の力の働きを見ることができる。死んでいた人が生き返る、よみがえる、それは普通は考えられないこと、ありえないことです。ですからまさにここに神の大能の力が、信じられないほど偉大な力が働いている。そしてよみがえられたキリストは天に上り、神の右の座に着かれました。これはまさに神と共に全てを支配し治めている、あらゆる権威、支配、主権の上にキリストが立っておられるということです。あらゆる支配や権威を抑え、しのぐ力がキリストに与えられているということが表されています。ですからここにイエス・キリストの復活と昇天のうちに、神の本当にとんでもないほど偉大な力、大能の力が表されている。このような力を私たちが知り、しかもこの力がなんと私のうちにも働いておられる、それを知れば知るほど私たちはパウロのように大胆に神に期待し祈る、そういうものとなっていくことができるのではないでしょうか。そのような祈りということをですね、特に以前7月31日の時に学んだわけですけれども、今回はですね、その後半ですね、さらにこの22節からのところ、最後のところを学びたいと思うんですね。22節からこうあります。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。で、ここではですね、パウロは感謝や祈りということを超えて、ある意味こう信仰告白、あるいは説教のようになっていますね。イエス・キリストとはどういうお方なのか、教会はどういう存在なのか、それを語らずにはいられなくなっている。でここで語られている言葉、特に22節の背後には実はですね、旧約聖書の言葉がありまして、詩編の8編、ちょうど今日講読文でご一緒にお読みしたところなんですけれども、詩編の8編6節の言葉があります。聞いていただくだけでもいいんですけれども、詩編の8編6節にはこうあります。 あなたの御手の技、あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。でこの詩編8編は、神様が創造の秩序として人をどういうふうにお作りになったのか、どのような位置に位置づけているかということが語られています。神様はなんと人をご自分の形に、神の形として創造された。そして人に栄光と誉れの冠をかぶらせ、御手の多くの技を人に納めさせ、万物を人の足の下に置かれた。つまりですね、神様はご自分のお作りになったものを人に納めさせる、人の支配のもとに置かれた。そういう意味で神様は人間に本当に特別な、地位といいますか、位置を与えておられる。でこれはですね、神様が創造の時に定められた、神様が私たちに与えてくださった立場、秩序であるということです。神様はこういう立場を私たちにお与えになりましたが、私たちは罪を犯してこの立場をある意味失っているわけですね。これほどの栄光、威厳のある地位を失っている。しかし誠の人であるイエス・キリストがこの御言葉を成就してくださった。神はすべてのものをキリストの足の下に従わせられた。でこれは究極的には再臨の時、イエス様が再びこの地上に来られる終わりの日の時に完全に実現する。名実ともにすべてのものがイエス・キリストの足の下に、キリストの権威のもとに服従するようになる。そういう時が最終的に終わりの日に来るわけですね。ですからこの御言葉は究極的には終わりの日に、再臨の時に実現する。そして私たちもこのイエス・キリストを通して本来の詩編8編の立場、神の形としての栄光や威厳を取り戻すことができる。そういう背景がこの箇所には実はあります。そしてそのように全てのものを支配するキリストが教会には頭として与えられていると22節は語っています。神は全てのものをキリストの足の下に従わせ、キリストを全てのものの上に立つ頭として教会に与えられました。パウロは教会のことをいろいろな箇所でこの23節にあるようにキリストの体であると教えています。同じキリストの体という言葉が使われているわけですけれども、実はですね、箇所によって強調点が異なっているんですね。ローマ人への手紙やコリント人への手紙ではパウロは体の各部分ですね、体は手や耳や鼻や口、いろいろな部分から成り立っている、そういう人間の体に例えてなぞらえて、教会は一人一人のクリスチャンからなっているキリストの体であると、そしてそれぞれ異なる機能や働きを持っている、でもそれでも一つのキリストの体であるということをパウロは特にローマやコリントの箇所で教えています。でただその一方で今日の箇所ですね、このエペソの1章22節23節では、あまりですね一人一人の存在というのは強調されていません。そうではなくて、キリストを頭とするキリストの体としての教会ということがここでは強調されています。神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられた。そして教会はキリストの体であるというわけですね。ですから教会はキリストを頭とする キリストの体であるとこの箇所は教えています。つまり頭なるキリストと体としての教会の関係がここでは強調されている。万物を支配するキリストが教会の頭でもある。教会を一つにまとめ、教会を治め支配しているのはキリストご自身であるということです。教会はキリストの体として、この頭であるキリストに服従して従い、そしてキリストの技を行うということです。これはまあ何も今更聞くまでもないと言いますか、当然のことだと思われるかもしれません。それでもですね、改めて確認しておく必要のあることではないでしょうか。と言いますのも、私たちはすぐですね、自分自身が主人になってしまう、そういうところがあるのではないでしょうか。キリストに従うのではなくて、自分のしたいこと、自分の好きなことをしようとしてしまう、そういう一人一人ではないでしょうか。そしてそれと同時に、これは決してですね、一人一人だけでなくて、集団としてもそういう傾向があると思います。ですから教会についても、私たちは単なる人間の集まりであるかのように考えてしまって、教会を通して自分たちの好きなこと、自分たちの願うことを実現したい、やりたい、そういうふうに思ってしまう危険があると思います。ですから今日の御言葉から改めて確認したいわけですけれども、教会はキリストの体である、そして教会の頭はキリストである。万物を支配しておられる、すべての名に勝る名が与えられ、すべてを支配する権威が与えられているキリストが教会の頭として私たちに与えられているということです。私たちはキリストに結びつき、キリストにあって一つとされ、キリストに従うものとされている。この原点をもう一度ここで確認する必要があると思います。その上で最後に23節の後半を考えていきたいわけですけれども、23節、キリスト、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。この箇所はですね、少し不思議な言い回し、同じような言葉がですね重ねられていまして、何か分かるようなですね、分からないような、そういう箇所ではないでしょうか。すべてという言葉も繰り返されていますし、満たす、満ちている、この言葉も繰り返されております。ちょっと分かりにくいところではあるんですが、それでもですね、すべてのものをすべてのもので満たす方とは誰のことなのか、これはですね、読んだだけでもおそらく分かると思います。まさにイエス・キリストのことですね、すべてのものをすべてのもので満たす方。でもなぜこういう言い方がされているのか、すべてのものをすべてのもので満たすとはどういうことなのか、何をイメージしてよいのか、ちょっと分かりにくいところです。でこの箇所の満たすという言葉は、成就するとか完成する、そういう言葉で言い換えることもできます。いや、そうした方が少し分かりやすくなるかと思います。キリストはすべてのものをすべてのものによって成就する、完成するお方だということです。キリストによって神のすべてのご計画が成就し完成するということです。先ほどですね、この詩編8編にも触れましたけれども、キリストの再臨の時、終わりの時に救いの御業が完全に成就して、キリストにある私たちは詩編8編に示されている、まさに本来の人間の立場を回復することができる。そしてキリストと共に全てのものを治め支配する、そういう立場が与えられる、そういう立場を回復することができるわけです。ですからまさにキリストによって神の救いの御業、ご計画が成就し完成する。そして教会はそのような キリストのすべてのご計画を成就し完成してくださるお方、キリストご自身が満ちておられるところ、そのようなキリストが特にご臨在してくださるところだということです。もちろんキリストは天上で特に神の右の座に座してすべてのものの上に立っておられる、すべてのものを支配しておられる。しかし同時にイエス・キリストは偏在の神であってどこにでもご臨在を表すことができる。決して私たち一人一人から遠く離れてはおられない。どこにでもいてくださる、私と共にいてくださる、そういうお方です。でもこの箇所では教会こそがキリストのご臨在が満ちているところだと言っています。教会においてこそ神のすべてのご計画が成就し完成していく、そういうキリストのご臨在が特別に表されている、そういう場所であるというわけです。で、今回改めてですね、教会とは何か、そのことも考えたいと思います。教会とは決してですね、建物のことではないですね。何かこの教会らしい建物、まあ、ここにキリストのご臨在がある、そういうことではありません。教会とは何か、神の御言葉が語られる、御言葉が説教され、御言葉に基づいて洗礼と聖餐が行われ、そして御言葉に従う人々、クリスチャンの集まり、共同体であります。この共同体に神のすべてのご計画を成就し完成してくださるキリストのご臨在が表されている、いや、キリストのご臨在が特に表されている、満ちているのだと、そういうふうにパウロは語っています。で、この箇所から、このことからですね、もう一度私たち教会とは何なのか考えることができるのではないでしょうか。どうでしょうか、私たちは教会に期待しているでしょうか。教会において神のすべてのご計画が成就し実現している、実現していく、そういうキリストのご臨在が表されるのだ、そういうことに私たち期待しているでしょうか。特に、まあ、これもですね、建物として、この建物としての教会の中でこういうことが起こるという意味ではなくて、クリスチャンの共同体としての教会において神のご計画、約束が成就し実現していく、そういうキリストのご臨在が表されるということに私たちどれくらい期待している、待ち望んでいるでしょうか。この箇所から改めてそのことが問われると思います。そしてもう一つこのことに関係することですけれども、それは今日の箇所の前半に関係があるわけですけれども、キリストのご臨在が教会に特別に表されているということは、これはパウロが最初に語っているように、私たちの心の目がはっきりと見えるようにならないとなかなか見えてこないこと、わからないことだということではないでしょうか。18節のところですけれども、あなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、またこの神の滞納の力がどんなものなのか、どう働いているのか、それが本当に分かるようにとパウロは祈り願っている。まあ、逆に言うとですね、私たちの心の目が何か曇っていて暗くなって分からなくなっていると、教会においてこそキリストのご臨在が表されている、そういうことがなかなか見えなくなる、いや、見えていないということではないかと思います。本当に私たちの心の目がはっきりと見えるようになって、それでこそこのことがですね、分かってくるということではないかと思います。教会を単なる人間の集まりだと考えてしまって、 人間につまずいてしまう、失望してしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。自分とは違うあの人たちの間にキリストの御臨在が表される、そうはなかなか思えない、あるいは自分よりも劣っているのではないか、自分とは全く違うあの人たちの間に何かキリストの御業が行われるなんて思えない、思いたくない、そういう誘惑といいますか、危険があるように思います。でも同時にですね、そういう誘惑や危険もあるんですけれども、でも同時に私たち振り返ってみると、実際に神様の御業やご計画を見てきたのはやはり教会の交わりの中ではないでしょうか。兄弟姉妹の証を通して、あるいは兄弟姉妹の姿を通して、あの人がやっぱり変えられてきている、単なる人間だと思っていたあの人たちが、いや単なる人間でしかない私自身を通しても、やはりイエス・キリストが働いてくださって、キリストの御臨在が表されている、神様のご計画が聖書に語られている通りのことがやっぱり起こっている、罪を悔い改めるとか自分の間違いを認める、それは人がなかなかやらないことではないでしょうか。でもそれを不思議とですね、御言葉を通して人が変えられて、心が耕されて、素直にされて、なんと私が言ったからとかではなくて、御言葉に従っていく中で本当に人が変えられていって、素直になって悔い改めていく、自分の罪を認める、間違いを認めるようになっていく、そういう姿を私たち教会の交わりの中で見ているのではないでしょうか。まさにここにキリストの御臨在がやはり表されている、神のご計画が成就し完成している、そういう姿を私たち見ている、見てきたのではないでしょうか。ですから今日改めてこの御言葉に教えられ、励まされ、教会においてこそキリストの御臨在が満たされている、満ち満ちているのだということを確認したい、そしてここに期待したいと思います。御言葉の説教が語られ、御言葉に基づいて洗礼と聖餐が行われ、聖霊によって御言葉に従う、そういう私たちのうちにキリストの御臨在が表されていく、そして神のすべてのご計画が成就し実現し完成していく、そういう教会の姿が私たちのうちにあるということに本当に期待し、そこに従っていくものでありたいと思います。このようにしてまさに貸しなるキリストのもとに支配され、キリストに従うキリストの体である教会の姿が実現していくわけです。このことに期待し歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、キリストの体である教会の姿をもう一度教えてくださって、励ましてくださっていることをありがとうございます。万物を支配し、すべての主権、権威を持っておられるキリストを頭とするキリストの体である教会の姿をもう一度聖書を通して教えてくださっていることをありがとうございます。どうか私たちが、本当に私たちの心の目がはっきりと見えるようになって、この教会においてこそキリストの満ち満ちた御臨在が表されているということを知り、キリストの働きにさらに期待し祈っていくことができますように、何よりもあなたご自身に従っていくことができますように、どうぞ導いてください。この御言葉に示されているキリストの体としての教会の姿がまさに私たちの交わりにどうか実現していきますように導いてください。 御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。